常任委員会報告。総務財務委員会9月定例会付託議案審査。議第99号三原市職員特殊勤務手当に関する条例の一部改正について。概要、国の人事院規則の改正に準じて、新型コロナウイルス感染症の陽性患者及びその疑いがあるものを移送する業務等に従事した職員に対し、令和2年3月5日に遡って特殊勤務手当を支給するため、条例の一部を改正するもの。主な質疑の内容。問い、今回の条例改正が適用される令和2年3月5日以降で、特殊勤務手当の支給に該当する救急搬送件数は何件あり、従事した職員は何人いるのか。答え、2年3月5日から本日までの間、三原消防管内において、新型コロナウイルス感染症の陽性患者、またはその疑いがある方の搬送事案は6件あり、搬送業務に従事した職員は16名である。問い、職員が建物内における新型コロナウイルスの消毒作業などに従事するケースは、今回の改正案で規定する日額3000円の特殊勤務手当の対象になるのか。答え、国による特殊勤務手当の取り扱いでは、ダイヤモンドプリンセス号の事案を踏まえ、船舶内における消毒作業などを対象とするものであるが、市においては船舶や建物内における消毒作業までは想定していない。しかし、実際に作業が必要な事案が発生した場合には、作業の困難度や心理的負担等を考慮し、手当の支給の是非を検討したい。議第101号、財産の取得について。概要、私立小中学校の情報教育環境を充実させるため、児童・生徒及び教員に1人1台の学習用情報端末を配備するもので、端末数6787台を、価格3,878,5323円で、納期を令和2年12月25日として取得することについて、議会の議決を求めようとするもの。主な質疑の内容。問い、学習者用情報端末の導入について、公募型プロポーザル方式によって、2事業者からの提案を受けた結果、価格評価点においては優れているものの、技術評価点が劣っている事業者を選定しているが、端末の導入にあたって技術面での不安はないのか。答え、技術評価の項目には、導入のスケジュールや作業人員の確保、サポート体制など様々な項目があり、2事業者にはそれぞれに優れた点があった。選定した事業者とは定例的な協議の場を設定し、端末の納期内の導入やスムーズな運用開始に向けた協議を行っており、現時点において不安な点はない。議第103号道路災害復旧工事。市道本郷町檜山寺大倉線請負契約の変更について。概要、本請負契約について、盛土材料として使用する予定であった掘削土が、盛土材料としての品質に適さなかったため、残土処分費と盛土材料購入費が追加になったこと、並びに遊水処理工事や、のり面保護工事を追加したことなどから、契約金額の増額をするもの。主な質疑の内容。問い、市道本郷町檜山寺大倉線の当該箇所において土砂災害が発生した大きな要因は、上流から大量の水が流れてきたことにあると考えられるが、復旧工事においては再発を防ぐためにどのような排水対策をとっているのか。答え、 当該箇所の排水対策は、道路のり面への遮水シートに加え、盛り土表面に耐水性のあるアスファルト舗装を施工することで、表面の排水処理を行っている。また、掘削中に発見した遊水箇所に対しては、暗渠排水等を施工することで、地下水の排水処理を行うなどの対策をとっている。採決、議第99号ほか4件について、全員一致、原案通り可決した。厚生文教委員会、9月定例会付託議案審査。議第105号、セラ・ミハラ最上組合の解散について。議第106号、セラ・ミハラ最上組合の解散に伴う財産処分について。議第107号、セラ・ミハラ最上組合の解散に伴う事務の承継並びに決算の審査及び認定について。概要、三原市震災上の供用開始に伴い、世羅町と三原市で構成する世羅三原最上組合を今年度末で解散することに関し、地方自治法第290条及び同組合規約第12条の規定により、議会の議決を求めるもの。主な質疑の内容。問い、清和園の解体工事に必要な経費はいくらになるのか、またその全額を財政調整基金で賄うことはできるのか。答え、世羅町にある清和園の解体工事費は約2000万円を見込んでおり、財政調整基金残高が約3590万円あるため、工事費の全額を賄うことは可能である。なお、10月以降に解体に必要な実施設計を行い、詳細な工事内容を決定した上で、費用を積算する予定である。問い、財政調整基金残高の分配割合を決定する基準は？答え、同組合では、厚生市長の負担金を決定する基準を、前年10月1日を基準日とした、住民基本台帳に基づく人口割合としていることから、財政調整基金の分配割合についても、負担金の算出と同様の基準としている。問い、震災上の供用開始後に、清和園は利用を停止し、安らぎ園は利用方法を変更することになっているが、九井町及び大和町の住民に対し、どのように周知しているのか。答え、9月1日付の町内回覧で周知したところであるが、さらに音声告知放送などを活用し、周知に努めていきたい。採決、議第104号ほか4件について、全員一致、原案通り可決した。写真、完成した震災場。写真終わり。経済建設委員会、9月定例会、付託議案審査。議第108号、三原市下水道事業経営審議会条例制定について。概要、市の下水道事業の経営の健全化を図ることを目的に、下水道事業経営審議会を設置することに関し、必要な事項を定めるため、条例を制定するもの。主な質疑の内容。問い、下水道事業の実施から年月が経過したこのタイミングで、なぜ経営審議会を設置するのか。答え、本年4月に市下水道事業が公営企業会計化され、経営状況の的確な把握や分析ができるようになった中で、厳しい収支が見込まれる経営の安定化と、今後の下水道事業の在り方の検討を目的に設置するものである。問い、審議会を設置するにあたり、今後のスケジュールや構成員の人選をどのように考えているか。答え、今後のスケジュールについては、 本年11月頃までに審査委員を選定し、第1回の審議会を来年1月に開催したいと考えている。また、構成員は経営学に精通している大学教授などの学識経験者や、実際に公共下水道に接続している使用者を想定しており、以前水道部が設置していた経営審議会の構成員を参考に検討したい。議第109号、公有水面埋め立ての埋め立て地の用途の変更に関する意見について。概要、松浜地区港湾整備事業による糸崎町地先の公有水面埋め立ての埋め立て地の用途の変更に関し、広島県知事から意見を求められたので、異議のない旨を述べることについて、議会の議決を求めようとするもの。主な質疑の内容。問い、埋め立て地内の用途が変更された後の具体的な利用計画は？答え、緑地とする区域は、非常時における物資の保管や保全のため、またヘリポートや緊急車両の基地等の防災用地として活用する予定であり、交流構成用地とする区域は水産事業者等と連携してバーベキューコーナーや柿小屋等の施設を設置するなど、臨海部における新たなにぎわいを創出するために活用する予定である。また、埋め立て地内には、不法係留対策としてプレジャーボートの係留施設を設置する予定もある。問い、今後の市全域の活性化を見据えると、松浜第二校区に持たせる予定のにぎわい創出機能は、市中心部にある三原内港に集約すべきではないか。答え、松浜第二校区は松浜第一校区の水産事業者との連携や道の駅三原新名の里から近いという立地を生かし、交流構成施設を整備することで特色を出せると考えている。これに対し、三原内港は市のグランドデザインに謳われている市中心部のにぎわいを創出する役割に重点を置いた整備を行いたいと考えており、それぞれに違った特色と役割を想定している。議第112号、市道路線の認定について、概要、市道路線の認定をしようとするもの、主な質疑の内容、問い、市道認定しようとしている高坂町78号線に関して、県による修繕工事等が未完了の箇所がある中にあっても、遺憾を受けるのか。答え、当該路線では、現在、平成30年7月豪雨災害の影響により、修繕要望箇所等の工事が一時中断したことで、移管時期が遅れていたが、道路災害復旧工事や修繕が行われたため、移管の手続きを進めることとなった。しかしながら、災害復旧工事がまだ終わっていない隣接する河川等があるため、それらの工事が完了次第、市への引き継ぎ、および県道の廃止手続きを進めることとなる。採決、議第108号ほか4件について全員一致、原案通り可決した。公有水面埋め立て図が表記してあります。